私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とが皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。お久しぶりです。ジュニアです。2年ぶりでしょうか。やはり他の教会に来ますと緊張します。もともと緊張しいなので、特にそうなのですが、どうぞよろしくお願いいたします。ところで、昨今のマスコミなどの事件などに対する対応というのを皆さんどのように思われるでしょうか。新聞などよりもむしろテレビなどのニュース、報道番組や情報番組の方ですが、たびたび司会者の方や、あるいはコメンテーターと言われる人々から許せない、そういう出来事事件に対して許せないといった言葉を聞くわけです。確かに許せない、そういった事件あるいは事案ばかりだと思います。ちょっとうんざりかもしれませんが、盛りかけ問題等の政府与党役人たちの対応っていうのも、本当にみんなへきへきしてるわけですね。値引き云々の、いわゆる身内びいきとも受け取れるような問題もさることながら、いわゆる公文書などの取り扱い、改ざん、隠蔽、廃棄、そういったことは本当に深刻だと思います。個人的にはある意味で常軌を逸した本当に異常事態が起こっているようにも思っています。これは余談になるかもしれませんが、あまりにもこの問題が長引くせいで、世間では、世論では、ちょっと飽き飽きしている、もうどうでもいいんじゃないかっていう空気もこう流れている、そんなふうにも言われているわけですが、私は決してこのことは軽々に取り扱ってはいけないと思うんですね。あるいは、本質的には先ほどの事柄と同根、同じ根っこがあるようにも思うわけですが、アメリカンフットボールの悪質タックル事件から端を発しました、日大問題もそうでしょう。本来学生保護を優先すべきはずなのに、大学の都合ばかりが見え隠れすることに、多くの方々は苛立ちを覚えていると思います。あるいは後を絶たない煽り運転など、実際に人の命を奪う結果にもなった事件事案があったわけですが、悪質な危険運転が絶えない、そのことにも怒りが収まらない、そんな気がしています。先日また新たに非常に痛ましい事件が私たちの耳に飛び込んできました。まだ5歳の女の子です。まともに食事も与えられず、日常的に虐待が繰り返されて、とうとうその幼い命が消えてしまいました。お願い、許してください。ママ、もうパパとママに言われなくても、しっかりと自分から今日よりか、もっと明日からはできるようにするから、もうお願い、許してください。お願いします。本当にもう同じことはしません。5歳の女の子です。おそらくまだ覚えて間もないであろうひらがなで、こんな言葉を書かなければならなかったとは、本当に胸が痛くなります。許せない、許していけない、本当にそう思う。 こんなことがあってはならないといったことに正しい怒り、義憤を抱くことも必要だと思う。しかしそれらの人々を悪人、罪人、救いがたい人、どうしようもない人として断罪するだけで、排除し抹殺するだけで、怒りをぶつけるだけで果たしてよいんだろうか、そうも思うのです。まだ記憶に新しいと思いますが、こちらもまだ幼い小学2年生の女の子でしたが、新潟で驚くべき事件が起こってしまいました。殺害だけでなく、その証拠を隠し事故と見せかけるために線路上にご遺体を遺棄し列車にはねさせたというあの事件です。この事件の異常さにマスコミも連日こぞって取り上げました。そんな報道を聞くたびに、まあ、ある意味で過熱しすぎた報道を聞くためにご両親、ご家族の心中を思い、いたたまれない思いをいたしました。まあ、そんな中で近所に住む前歴のある一人の若い男性が逮捕された。まあ、一部のマスコミなどはその前歴や今回の異常な事件の様相から、その容疑者を鬼畜のように取り上げていました。もし仮に本当にこの容疑者の犯行であるならば、もちろん許せないことです。ご家族が厳しい処罰を求めるのも当然でしょう。しかし私は、まあ、偽善と思われるかもしれませんが、どうしてこの人はこのように育ってしまったのか、そう思ったのです。そしてこの加害者の両親の心中を思った。もちろん親としてこんな犯罪に手を染めるように育てたつもりはなかったでしょう。この事件だってまさか我が子とは思いもしなかったでしょう。どんな思いでこのことを受け止めたのか、受け止めざるを得なかったのか。もちろんだからといって被害者のご両親、ご家族の辛さをおろそかにしてはいけないわけです。何ら弁解できるものでもない、それはもちろん大前提ですが、しかし加害者の親だって本当につらいに違いない。その辛さは全く次元の違うものでしょうが、生涯消すことのできない、むしろ違った意味で癒すことのできない大きな傷を負うことになったのだと思わずにはいられないのです。そしてそんな被害者の親の思いと加害者の親の思いと、そのどちらをも受け止めておられるのが、いいえ、受け止めざるを得ないのがこの私たちよ、この世界をお作りになられた、お生みになられた神様の心なのではないか、そう思う。被害者側の痛み、加害者側の痛み、その双方が神様の心に迫ってくる。そのことに傷つき、痛み、悩み、苦悩し、途方に暮れ、それでもと必死になっておられるのが、世を愛する愛される神様のお心なのではないか。許せない出来頃、 出来事、許せない人々に満ちたこの世界を、それでも愛さずにはおられない、見捨てることができない、そんな神様の心、思いなのではないか、そう思うのです。今朝の福音書の日課は、よく知られましたレビの証明物語、マタイによる福音書では、これは朝鮮マタイというふうになっているのですが、ですのでいちいち細かな説明はいらないと思います。しかしここで言われています徴税人と罪人ということについて、少しご説明させていただきたいと思います。お分かりのように徴税人とは、いわゆる税を取り立てる役人のことです。ありていに言えば今日の税務署職員ということでしょうか。しかし事情は随分と違っているものでした。なぜならば徴収した税金の納めどころが全く違っているからです。レビたち徴税人が集めた税金は、いわゆる国庫に納められるのではなく、征服者であるローマに納められることになるからです。つまりこの税金は国民に還元されない税金ということです。今日の私たちだと、おそらく皆さんは違うと思われるかもしれませんが、好んで税金を納めるということは、なかなかしないでしょう。もちろん納めるわけですが、ですから税金の使い道に対しても当然シビアになります。頑張って納めてるんだからちゃんと使ってよ。もちろんそういった監視する姿勢は大切ですが、しかし基本的には国民のために使われることを期待することができるわけです。そういう意味でも彼ら徴税人が疎んじられたのも理解できます。しかもそれだけではなくて、征服者に媚びを売って取り立ての権利を買い、私腹を肥やしている輩も少なからずいたと言われます。このレビがそういった輩の一人だったかどうかは分かりませんが、世間的には決して評判の良い人だったとは言えないでしょう。また罪人とは一体どういう人だったでしょうか。これはいわゆる犯罪人とは違うと言われます。つまり当時の律法規定、ユダヤの律法規定を守ることのできなかった人を指すようです。ですからそもそも律法自体を持たなかった異邦人と言われる人々も当然罪人と言われるわけですが、ユダヤ人の中でも律法を守らない人たち、皆さんもご存知のように当時は非常に細分化された律法があったわけですが、例えば安息日、土曜安息ですけれども、していいことしてはいけないこと、本当に事細かに記されているわけですね。それらを遵守できない人々が罪人とされたわけです。それらは今日の価値観、私たちの価値観からすれば随分異質なものと言わざるを得ないでしょう。仮にこのレビが私腹を肥やすような輩ではなく、単に職業上の問題だけであるならば、これは明らかに差別です。律法を守りえない罪人と言われていた人々もそうでしょう。何も犯罪に手を染めているわけでは必ずしもないわけですから、ですから彼らは今日的に言えば社会的に差別をされた人々だったとの解説もあるのです。もちろんそれらも重要なことだと思います。そういった事柄を反面教師的に差別反対、格差是正などに取り組むことも意味のあることなのかもしれない。しかしそういった事柄だけで済まないのだと思うのです。 なぜならば、イエス様の言葉が必ずしもそういった事柄だけを取り上げているようには思えないからです。もし仮にそれらがここで言う問題点であるならば、イエス様はそんな偏見はやめるべきだ。彼らには何ら落ち度はない、などと言われるでしょう。しかしイエス様がおっしゃった言葉は違ったわけです。医者を必要とするのは病人なのだ。私は罪人を招くために来たのだ。そうおっしゃるのです。確かに彼らは被害者なのかもしれません。社会の中で小さくならざるを得ない存在なのかもしれない。しかしそれでも彼らは病人なのです。罪人なのです。被害者というだけではなくて加害者でもあるからです。実際に彼らのうち何人もが誰もが認めざるを得ない明らかな罪を犯していたのかもしれない。皆が皆そうだとは思いませんが、しかし、いえそれにもかかわらずというのがここの壺、急所なのでしょう。いえそれは今日の箇所に限らず福音の神様のお心の壺なのです。本来ならば許されざるべき存在が被害者意識からすれば断罪されて叱るべき存在が、それでも、いえむしろだからこそ招かれている。それは単にそれでよし、それでもよしということではありません。なぜならば病人は癒されなければならない存在だからです。医者は病人を治すのが使命です。病人を病人のまま放置することなど医者の本懐ではない。神様が、イエス様が病人を、罪人を招くとはそういうことです。加害者側の親として苦しみ傷つくだけが神様ではない。その人が更生するように、もう二度と加害者側、傷つける側に立たないようにと必死にその人を癒そう、立ち直らせよう、悔い改めさせようと働きかけられるのも親としての神様の心情なのです。今朝の説教題は、教会は罪人を招いているかと、したわけですが、いささか過激だったかなというふうにも思っています。しかし私はこの神様の、イエス様の心を決して忘れてはいけないのだ。もちろんそれは自分自身、自戒を込めて思うのです。許せない。被害者意識としても、また社会の一般的な心情としても、当然のことです。それ自体がおかしいわけじゃない。しかし、もしそれだけでしかないならば、それだけでしかないならば、一体誰が救われるのでしょうか。私たちも、この世界も救われないでしょう。しかし、それだけではない神様の心がありました。イエス様の招き、御業があったのです。ならば少なくとも、そのこと、その恵みを知った、知らされた私たち教会だけは、許せないだけの生き方、 歩みはやはり良くないのではないか、そう思うのです。無論簡単なことではないでしょう。きれい事でも済まない。しかしそれでもこのイエス様の志は決して忘れてはいけないのだと思うのです。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。とお祈りをいたします。天の父なる神様、今朝は久しぶりに市ヶ谷教会の皆様と礼拝を守ることができましたことを心より感謝をいたします。神様、あなたはイエス様を通して病人である私たちを癒し、罪人である私たちを許し、生かしてくださいました。しかし愚かなことに、私たちはついついその恵みを忘れてしまい、自分たちの正義で人を裁いてしまいやすいものであることを痛感しています。どうぞ憐れんでくださいまして、あなたの御旨を豊かに悟らせてくださって、このイエス様の志を高く掲げていく私たちとしてくださるよう心から願いをいたします。この市ヶ谷教会の上に、教会一同の上に、教会に連なるお一人お一人の上に、また浅野先生とご家族の上に豊かな祝福と導きとをお与えくださいますように、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。